赤ちゃんのミラクルラジオ。皆さんこんばんは。パーソナリティの動くパワースポットのリカちゃんです。今日は月曜日です。お仕事始め、今日もワクワク過ごせましたか？ミラクルラジオは魅力的に楽に楽しく生きてる方をゲストにお招きして、楽しく生きるコツ、自分らしく生きるコツなどを紹介する番組です。今日のゲストはバイオリンルームフェリーチェアルト永田ひろ子さんです。後ほどご登場していただきたいと思います。ミラクルラジオはご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、愛知スタジオからお送りいたします。たくさんの笑顔が見守ってくれる。
オープラインメディオ
夢の種。
はい、それでは早速バイオリンルームフェリーチェアルト永田ひろ子さんにご登場していただきましょう。ひろ子さん、よろしくお願いいたします。
はい、こんばんは。名古屋市千種区元山にあるバイオリン教室フェリーチェアルトの永田ひろ子と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
私のラジオはですね、2本の柱でやってるんですけれども、はい、1本は私が本気で応援したい人をゲストに来ていただくというのと、そのゲストさんから本気で応援したい人を一人だけご紹介していただいて、はい、その方に来ていただくというのと、2本の柱でやってるんですね、はい、ひろ子さんの場合は後者の方で、はい、河合奈美さんからのご紹介です。
ありがとうございます、はい、
で奈美さんにひろ子さんのおすすめポイント何ですかって聞いたら、美人なのによく食べよく笑い自然体そんな彼女にはそんな彼女はもう友達からも愛されてますということで、おすすめポイントいただいております。本当にね、私も本当綺麗な方だなっていうのはすごく感じたんですけれどもはい、今日は30分よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、バイオリンルームということで、もうとっても分かりやすい、多分バイオリニストだと思うんですけれども、はい、そのバイオリンを始めたきっかけって何ですか？
バイオリンはもともと亡くなってる父が幼少期にやっていて、で自分は野球にの方に抵抗してもやらなくなってしまったんですけれども、いつか結婚して娘を持つことができたらやらせたいなって夢として思ってたみたいで、はい、それでいとこや私の姉もやっていたので、もう本当に自然に4歳の頃に私もやりたいって言って自然な流れで持ち始めました。
うん、うんうん、あ、そうなんですね。じゃあ、はい、ずっともうバイオリン。
そうですね。で、もともとの性格がすごく内気な少女で引っ込み思案だったので、はあ、バイオリンがお友達、うん、ね、お話しするのも苦手だったので、バイオリンが私の代わりに会話をしてくれるって、そういう相棒のような存在でした。
へー、そうなんですね。はい、へー、そっからどういう風に今があるんでしょうか？
お稽古事として始めて、うん、でもちろんバイオリニストになりたいっていう前に、うん、バイオリンの先生になりたいっていう夢が小学生の頃はあったんですけれども、うん、父親の仕事の関係で香港に転勤、家族で転勤しまして、はい、でそこで出会った世界バイオリニストの西崎孝子先生に弟子入りさせていただいた時にバイオリニストになりたいっていう夢が生まれて、うん、で高校生で帰国しまして、なんですけどずっと音楽をやってきたので、いざ大学進路の時にじゃあ音大行けるよっていう話もあったんですけど、両親もそういう考えではなかったですし、うん、私も一歩違う道に出たくって、うん、それで音大ではなくって語学の道を選ぶことを自分で選択して、うん、で南山大学に進学したんですけれども、やっぱりバイオリンがいいと思って、うん、バイオリンを教える方が好きで、うん、引っ込み思案の性格は変わらなかったので、人に教えて、でもっとバイオリンっていうとどうしてもこう遠い存在に、
ね、なんか敷居が高い感じがする。
そうですよね、うん、でも本当は本当に魅力的な楽器で、うん、もっとどなたにでも誰にでも本当に簡単に親しんで触ってほしいなっていう気持ちから教えるっていう方を選んで、で最初はバイオリン教室に勤め始めたんですけれども、ちょっと電撃的に結婚をしたこともありまして、はい、でなかなかこう勤務と すごく楽しかったんですね、そのお仕事、バイオリンを教えるってお仕事は本当に大好きで、うん、だったんですけど、ちょっとお教室に勤めながら結婚生活っていうのがなかなか辛い状況が続くことがあって、で悩んだんですけど、家族とか恩師にもうひろこちゃん自分で始めなさいって背中を押されて、うん、でも私なんてって言ってたんですけど、思い立ったら早くって、うん、でそうね、やってみようかなと思った2週間後には
すごい2週間ですか
2週間で
早い
ですそうなんです、思い立ったが吉日で、うん、そこまではこう自信もないのでうじうじってしてたりもするんですけど、決めてからはすごく早いのが、うん、特徴的な、うん、
才能ですね
そうです、で始めてからは元山の実家に作ったの でフェリーチェアルトっていう名前 もうとにかく幸せ、ハッピー、うん、バイオリンを通じてハッピーになってほしいっていう気持ちでつけた名前だったんですけど、人が好きでもと思った、うん、でバイオリンも好き でお家が好きっていう、もう3つが揃ったので、本当に今となってはちょうどこの間14周年を迎えたんですけれども、はあ、本当に自分にとって最高のお仕事だなと思って、もう毎日がありがたい気持ちでお仕事させていただいてます、
うん、はあ、いやでも本当にね楽しそうですもんね声からもね多分伝わると思うんですけど、もうすごい楽しそうですごい幸せそうだから、うん、本当に来る生徒さんたちもねそういうのも感じながらね、レッスンしてるんでしょうね。
ありがとうございます。でも本当に生徒さんも3歳から73歳まで今いらっしゃるんですけど、うん、うちはもう両親が早くに他界してしまっているので、うん、父も59歳 で母は母も結果的には59で亡くなってて還暦を迎えてないんですね、はあ、でシニアの生徒さんたちっていうのは皆さん50代後半から老後の趣味になればいいなっていうのでゼロからスタートで持たれる方もたくさんいらっしゃって、うん、でそういう方とお話しさせていただくと亡き父と母の代わりに私はバイオリンを教えるけれども、私自身はシニアの生徒さんから人生を学ばせていただいていて、ありがたいなと思ってレッスンさせていただいて。
素晴らしいですね。そのひろこさんが思うバイオリンの魅力って何ですか？
もう私の持論なんですけど、うん、文字と音にはその人柄が現れるって信じてるので、うん、ずっと。
あ、なんかわかる気がする、
うん、なので、うん、その音色にやっぱりお人柄が現れると思うんですね、うん、でその綺麗に奏でられる時って本当に心が安定しているっていうか、うん、そうで、もちろんそのテクニックもあるので、テクニックはレッスンでお伝えしていくんですけれども、そういう人の感情が音で表現一番しやすい楽器だなって、声に近い楽器なのがとても魅力があるなと私自身感じて。
私ね、音楽もう歌下手くそだから音楽とすごく遠い存在なんですけれども、うん、私ねすごい音のすごいとか思うのって、いつもコンサートは好きでね行くんですけど、その一つの曲で何万何千何億何兆って人を元気にできるじゃないですか、私ねそれがすごいなって、うん、音の魅力ってすごいなって思うんですよね、うんうんうんね、後でねまたその曲もね聴かせていただくんですけれども、はいはい、あとねすごい体験もされたんですよね。
あ、そうなんです、
臨死体験とかねされて、そこからねやっぱ人生観が変わったと思うんですけど、
ガラッと変わりました、ね、
うん、どんな風に臨死体験されたか少しお話ししていただけますか？
はい、私自身は10歳の長男と、うん、あと5歳の長女とで3人目もちょっと予想外に妊娠して、ちょうどすごく忙しかった時期だったんですけども、私の取り柄は本当に健康で元気っていうのがずっと取り柄 で結婚の翌年にフェリーチャールトを開いたので、うん、そこに子供が入ってきたっていう状況なんですね、うんうん、私自身の生活はずっと変わらなくって、うん、そこにこう家族がポンポンポンって増えてきたっていう状況で、ずっととにかく走り続けてきたんですけれども、本当にびっくりなタイミングで長男の誕生日が7月の11日セブンイレブンで、
はあ、セブンイレブン分かりやすいですね。
長女がこれも本当にびっくりなんですけど、うん、イレブンセブン
コンビニのような
そうなんです。それで
面白い。
3人目が予想外の妊娠だったのにもかかわらず、うん、予定日が1月17だったんですね。
すごい、もう1と7しかない
ん
だ。
そうなんです。
すごいですね。
もうなんかすごいと思って信じてた。
何の運命なんだろうみたいなな
んで私はもう本当に当時、うん、年内まで全部仕事をやりきって て、うん、1月にしか出産をするつもりでなく動いてたので、はい、年内に生まれるなんて私もその担当の先生も誰も思ってもなくって、当然ながら何も準備もできてなかったんですけど、うん、クリスマスの日にあのコンサート中に突然破水をしてしまいまして。
コンサート中にですか？
そうなんです。でもあの弾いてる側ではなくて、うん、聞いてる側だったので、
よかったよかった、
まだ良かったんですけれども、うんうん、ちょうどあの私の人生のテーマ曲だなと思うほどあの真田丸を聞いてる時に破水しまして、で、あ、やばいと思って、うん、その場であの救急車をちょっと生徒さんに呼んでいただきまして、で救急車に乗ったんですね。でそこから、病院到着して30分後にあるよあるよという間に出てきたのが次男で、うん、クリスマスベビーになったんですけれども、
すごいな、
本当に簡単に生まれてしまったので、はあ、もう本当に何だろう、産み終わった後も当然その日ももうレッスンが入ってたので、うん、分娩台の上でみんなに電話してたんです、
うん、すごい、
もう最悪としか言葉が当時は出なくって、うん、あの予定が狂ったので、うん、最悪最悪っていうのはもう本当に一生謝らなきゃいけないなと思ってビデオにしっかり残ってしまってるの
映っちゃってるんですね、
映ってるんです、はい、であの長男からも、うん、最悪じゃないよ最高だよって、うん、諭されてるのも全部入ってて、うんうんうん、でプリプリしながら皆さんに電話してたんですけど、うん、翌日ガラッと翌朝ですね、出血がなんか止まらなかったみたいで、うん、でもあるよあるよという間に体が動かなくなっていって、でもそこからまた救急車に乗せられて、であの行きの救急車の時はそんな簡単に生まれると思ってなかったので、うん、あの乗ったところで救急隊にピースして写真撮ってもらってるんですけど、うん、もう帰りはもうピースの余裕もなく、うん、そのまま大きな病院に搬送されて、でそこからあのもうみるみると体がもう動かなくな、あ、人間こうやって亡くなってくんだなっていうのを経験してしまった時に、うん、あの頭はやっぱり最後まで動いていて、はあ、で、あ、でもいい人生だったなって思ったんですけど、そしたらこう姿は見えないんですけど、うん、うちの父親だなっていう気配、うん、そしてあの父が17代目だったので17代のご先祖様がこうゾロゾロひたひたひたってこうゾロゾロと私のベッドの周りに、うん、あのピピピピっていう警告音とともになんかゾロゾロ足音がして、あ、お迎えが来たって思って、でその次の瞬間に今度自分のお葬儀会場を上から祭壇が見えてしまって、うん、でみんな生徒さんとかお友達も泣いてて、その祭壇の前で主人が産んだばかりの次男を抱っこして本当に路頭に迷ってる姿が見えてしまったので、うん、ちょっと待って今行けないと思って戻ってきたんです、うん、
すごい、お帰りなさい、
ただいま、
お帰りなさいですね、本当ですか、
ちょっと今行けれないからと思って、うん、でその時に頭の中であの走馬灯のようにシュパパパパパパってこうスライド形式で戻っていくんですね、うん、今までの自分のもの、うん、なんていうんだろう、生きてきた部分が、はあ、でそれで今まで生きてきた中で何箇所かわからない、よくわからないけど私が悪いのかなと思ってた部分があったんですけど、うん、その部分が全部こう点と点が全部線でつながって、うん、見えてしまったんです、そのシュパパパパの時に、うん、はいはい、で戻ってきた時に、あ、人間にはこういう感情が存在するのねって、私自身、うん、あんまり人様を羨ましいとかすごいなって思うことはあっても、うん、人様を羨ましいって思うことが全くないのなかったので、うん、その分からなかったんです、うん、そういう黒い感情みたいなのが、うんうんうん、でも特に長男産んでママになってからはいろいろ結構辛い経験とかもあって、はあ、人間関係で、はい、なのが、あ、こういう黒い気持ちをやっぱり幸せのあり方って考え方一つだと思うんですね、うん、物差し一つだと思うんです、うん、そこに皆さんはやっぱり平等に幸せで、うん、何より健康で命があるだけでも本当に十分幸せなので、そういうのに気づいていけたらいいなっていうのを勉強させていただきました、その経験で。
すごいですね。だからもうその頃から本当にもちっちゃい頃からずっと幸せだったんですよね。
そうですね、十分幸せでした。いろいろでも本当にいろんなことはあって、苦労は見せてないですけど、早くに両親が亡くなったこともそうですし、本当にいろいろ辛い思いは、したんですね。特に父が亡くなった時は一番やっぱり辛くて、闘病があったわけじゃなかったので、で、女系だったので、父が突然本当に朝元気だった父が突然亡くなってしまった時に、一家三人残されたのもう本当に辛い取り残されてこれからどうしたらいいんだろうっていう、でどの人を信じたらいいかわからないっていうのもあったし、母も専業主婦だったので、会社をじゃあどうするのかとか、そういう相続問題とかも
ありますよね。
すごく大変だったんですね、やっぱり。でその時にもう本当に私は絶対男の子を産むんだって、ちっちゃい頃からお兄ちゃんが欲しかったのもあるんですけど、もう男の子のお母さんに憧れがあったので、妊娠した時は絶対にこの子は男の子であると、自分で信じていて、でもともと結構スピリチュアル的なものも多かったんですけど、経験的に。でもご先祖様に守られてるなっていうのはずっと感じていて、で、そもそも命もつながっていくもの、紡がれているものなので、近年法事とかはなかなか失われていってますけど、そこの部分もやっぱりことなかれ主義になりつつあるけど、やっぱり人という文字に表れているように支え合ってこそがこの世の中なんだよっていうのも言葉にできるようになりました。そういう経験をもともと感じてた部分ですけど、それを言葉で表現するっていうことがなかなか自分も内気だったし、なのでそういうのが表現しやすくなりましたね。そういう人生観が変わったことで、
なんかそうやってやっぱり本当に死に直面する人ってやっぱり強くなりますよね、でそのある意味生まれ変わってるじゃないですか、おかえりみたいな感じで生まれ変わってるので本当に命を大切に生きてるなっていうのをすごく感じますよね。だからひろこさんのお話聞いててもやっぱり本当に今いの、別に、ね、それを経験する前は無駄に過ごしてたわけじゃないんですけど、よりもっともっと命生かされてるっていうことを大事にして生きてるなっていうのをすごくお話聞いてて思いますね。
もともとの本当に私自身の人柄っていうか性格は何も変わらないので、小さい頃からの大親友とかも、もういつも私のことをバカ正直な人間って、いつも言ってるんですね。私は本当にお上手が言えないので、思ったまんましか言えなくって、多分そこもいけないところでもと思うんですけど、思ったことしか言えないので、いつも生徒さんとかもやっぱりレッスンさせていただいてると、1音弾いて、あれ？なんかあったっていうとこう涙ポロポロって流してなんかお話ししてくれたりとかするんですね、でもそういうのがやっぱり分かるので、で言葉にできるようになったから、生徒さんの音色もやっぱりすごくぐんとこの1年で変わって、ちょうどこの間の発表会があったんですけど、その1年後ちょっとごとにやってる教室の大きな発表会でも、すごく皆さんの成長が感じられるコンサートだったなっていうのを、見に来てくださったお客様からもお声をいただいて、よかったなと。無駄にならない、何事も無駄にならないと思うんです。で今辛いと思ってても、私も本当に特にその父の後、今度は父が亡くなってしまった時に絶対母を幸せにしたいと思って、そのつもりでいたら母が今度がんが分かって、でも分かった時点でもうあとまずかって言われてしまって、その闘病生活が一番やっぱりその後つらかったんですね。で誰にも言いたくないって言ったので、もう隠し続けての支えだったんですけど、その時もやっぱりその時はもう本当にどん底につらいと思ったんですけど、辛いに1文字足すと幸せって文字になるじゃないですか、その通りだなと思って、辛い時こそ一歩踏み出すと幸せになれるので、皆さんにも頑張っていただきたいなと思って、
はい、ありがとうございます。もう顔も綺麗なのに性格も綺麗
最高です。
素晴らしいですね。ありがとうございます。ひろこさんはね、そのバイオリンをすごく大事にしてる、お仕事にもされてるんですけど、そのバイオリンをね通じて伝えたいあゆよっていうのがあるんですよね、
そうです
そこをぜひ教えてください、
皆さんにレッスンでは皆さんにもお伝えしてるんですけれども、あが愛、いが命、そしてうが運、 絵が縁で、おが恩ですね。愛と命とご縁とご恩を大切にしていたら必ず運は開けてくるよっていうのは私の持論なんですけれども、それをあのバイオリンの音色でも伝えていけたらいいなと今後の中で思ってます。
はい、ありがとう。それいい、パクりたいすごいいいですね、ありがとうございますあとなんかひろこさんのすごいのは、あのそのバイオリストとして、まあ、お教室も自分でも演奏家として弾いてるんですけど、こんなに忙しくしてるのに、家庭と両立してるところがすごいなって思うんですけど、やっぱりあの女性でね、やっぱりお母さんやってる方って、やっぱお母さんやってるからって言ってやりたいことに制限をかけてる方って多いんですよ。
そうですよね。
それをどういうふうにこの家庭と、だって家庭も手抜きしないから
できないです、
きちんとやってるのでそのどうやってうまく両立してるのかなっていうのを少し聞かせてください。
もう日々起床と同時にテトリスをしているような感覚で、
お
どんどんやっぱりあのずっと常にもう寝る直前までですね、本日クリアっていうつもりで、頭の中で常にパズルを組み立ててるような感覚で家事をこなしてます、うん、で私の場合はあの8時に、送り出しをするんですけれども、次10時から8時半ぐらいまでがレッスン生活なんですね、はい、なのでその10時までが勝負というか、はい、なのでまずは朝8時に子供を送り出して、そして3人目とのそのイチャイチャ時間ですね、
うん、
でイチャイチャしながら10時までの間にだいたい晩ご飯までを用意してしまって、はい、で掃除に関しては自宅があの職場なので、皆さんが来た時に気持ちいいと思ってもらいたいので、うん、あのだいたい1日に 2,3 回はお掃除する
すごい
でもそのスピードがどんどん上がってきます、うん、やっぱり日々追われてるので、
はい、時短ですね。
時短です、まとめ家事と時短ですね、うんうん、もうお帰らじもちょこちょこと考えながら買うっていうのができないので、うん、時間ができた時にすごい勢いでババババババと買って、ね、もう組み立てて作る、
うん
うんうん、っていう
効率がいいんですね。
どうなんでしょう、でもあのいかに洗い物を少なく料理をするかとか、レトルトには頼りたくない、お惣菜にも頼りたくないので、私が母からやってもらったことはすべて子供たちにやってあげたいので、うん、そこだけは意地でやってます。
すごい素晴らしい、ありがとうございますあ、そうだそうだ、あれですよね、あのすごいバイオリン業界ではすごく珍しい商標を取ったってお聞きしたんですけれども、
これもあの本当に何かあの計画があったわけでも何でもなくって、うん、あのもともと生徒さんのお母様からちょっとあの野外コンサートっていうか、うん、森コロパークで演奏を頼まれた機会の時に、あの皆さんでお揃いの T シャツを作ってって言われて、でじゃあせっかく作るなら皆さんが普段から愛用できるデザインをと思って、ちょっとデザイナーさんと相談して作った教室のオリジナル T シャツがあるんですけど、うん、そのデザインロゴがすごく自分で自画自賛なんですけど気に入ってたので、あの守りたいなっていうピコーンってまた思い立ったが吉日で商標に出したら、うん、つい先月ですね、それが通りました。全国のバイオリン教室でも初だったということで、
すごいおめでとうございます
ありがとうございます。
じゃあ今後はどんな活動していきたいと思ってらっしゃるんですか。
今後はでもやっぱりあのレッスン業、うん、本業、家庭とレッスン本業第一っていう精神は変えたくないので、はい、ただあのお声をねいただけることが多くなったのありがたいなと思って、あの私でよかったらっていうので、あの0歳から私がやるんであれば、あの赤ちゃんからおじいちゃんおばあちゃんまでどなたでもあのお越しいただけるようなコンサートで癒しのコンサート活動をしていけたらいいなと思っております。
本当ですね、やっぱり年配の方もね、なんかセカンドライフみたいな感じで ねバイオリンをね行かれるとすごくあの人生充実するなって思いますよね。
あゆえをテーマの
そうですよ、ね
コンサート内容でやっていけたらいいなと思って、
はい、ありがとうございます。ではせっかくなので曲を流したいと思います。曲の紹介をお願いいたします。
はい、カッチーニのアベマリアを今日ご用意させていただきました。どうぞお聴きください。
Thank you.
ですね。ありがとうございます。ひろこさんってそういえばもう家庭も大事にしてるんですけど、ご主人ともすごい仲良しですよね。
ありがとうございます。ちょうど今月結婚15周年を迎えまして、
ありがとうございます。
結婚が早かったので、今の本当に今幸せなのは主人のおかげなので、あの家族を大切に守ってくれる主人には本当に常に感謝と尊敬の念でいっぱいなんですけれども、改めてそんな主人を育てた義理の両親を改めて尊敬だなと思って、家族はいいなって思ってます。
はい、ありがとうございます。このミラクルラジオではゲストさんの人生を楽しむコツ、自分らしく生きるコツを聞いてるんですけれども、ひろこさんの人生を楽しむ自分らしく生きるコツは何でしょうか。
はい、一日一生をテーマに、あの日々楽しく、そして丁寧に生きるっていうのを信念として、そしてあの女性が笑顔で微笑んでるところに嬉しいことは始まるので、笑顔を忘れない、絶やさないようにしています。
もういつも本当にニコニコしてらっしゃるからもう綺麗だからね、笑顔ってね、卑怯本当に今日なんでモテるに決まってるんですよね。
ずっと笑ってたいだけなんです。
もう素晴らしい、ありがとうございます。そんなひろこさんとコンタクト取りたいわっていう方はどうすればいいですか。アクセス方法を教えてください。
ですね、フェリーチェアルトで検索すると、あのホームページが一番に出てくるかと思うんですけれども、あとはあの長男の育児日記代わりに始めたアメブロもありますので、日々ドタバタの様子を書き綴ってますので、どうぞたまに覗きにいらしてください。
はい、ありがとうございます。アクセス方法はカタカナでフェリーチェアルトで検索してください。ひろこさん、もう時間になっちゃいました。どうでした。
はい、なんか思ったままお話しさせていただいたかと思うんですけれども、あの楽しかったです。
はい、ありがとうございます。すごいね、もうひろこさんの人生観とか、そのバイオリンに対する愛とか、まあ、家族への愛、ご主人とお子さんに対する愛がすごい伝わりました。
あ、そうですか。ありがとうございます。
ありがとうございます。今日のゲストはバイオリンルームフェリーチャルと永田ひろこさんです。ひろこさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
お相手はパーソナリティのりかちゃんと、ゲストは
永田ひろこでした。
それではまた来週、バイバーイ。
バイバーイ。